皆様おはようございます。じゃあ祈りましょう。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてあなたが今、一緒にここにいてくれていることを感謝します。私たちの心の中に働きたがっていることを感謝します。どうぞ、今からの話を、使って強く私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。よくメッセージの中に出てるんですけれども、私が犬2人飼ってるんです。そしてそれが一番年はケンちゃんなんですけれども、大きすぎてるヨークシャテリアなんですね。そして もう一人は、フィンピー。そしてフィンピーはマルチーズで、こんなちっちゃい、多くの猫よりちょっとちっちゃいんですけれども、フィンピーが、ケンケンが私のワイフレイチェル大好きなんですけど、フィンピーが私のこと大好きなんですね。そして私が帰ってこないと食べれないっていうような、門のとこで待ってるんです。ですから私が10時半帰ったら、そこまで待ってて、そして食べないでよしよしもらってからほっとして食べようって、そういうような性格なんですけれども、1ヶ月前に結構大変な事件になってしまって、本当は欲しくなかったけれども、野良子猫が拾ってしまって、そしてなかなか処分することができなくてかわいそうと思って、結局私のワイフがすごい悩んで結局飼うことになったんですね。そしてその子猫はただ1ヶ月ぐらいしか、生まれてから1ヶ月しか経ってないので、ワンちゃんたちが怒るよりもびっくりして何こいつっていう感じで、そして匂ったりしてたんですけれども、私はすごくちょっとワンちゃんと猫やっていけるやろうかというちょっと不安があって、そしてワンちゃんが子猫を殺したらどうしようとか、そしてフィンピーが結構ちょっとヒステリックになる時あるから、ひょっとしたらフィンピーが悪いことするんちゃうかって、私の心の中にそれ持ってたんですね。悪いことするんじゃないかな、なんかこうガカガカってなんか猫を殺したらどうしようとか、ちょっとね、私がフィンピーに対してちょっとマイナスな考え方が持ち出してきて、そしてある日パッて横から見たら、フィンピーが猫を持ち運んでんの、こうカーって、ですから来たと思ってこらーってバーンってやって、そして捕まえたって思って、そしてさばいたんですね。フィンピーってなって、けれどもフィンピーがね、ちょっとその時はね、あー捕まっちゃったっていうような顔じゃなくてね、でもなんかもう傷ついたっていう顔で、そして猫を離して、そしてなんかもうへこんでしまってっていう感じで、そして僕がちょっと待って、私の裁きが間違えてたんやろうかと思って、そしてその時に思いついたんですよ。フィンピーがね、ちっちゃなぬいぐるま大好きなの。そしてそういうちっちゃなペットみたいに、ちっちゃな動物を取って自分のベッドに仲間にするっていう習慣があるって気づいて、もうフィンピーがこの子猫が私のペットと思って大事に自分のベッド連れて行って寝るつもりだったの。けれども私が目で見て判断して殺そうとしてるっていう決めつけて、そして私がさばいてしまったんですね。そして今でもフィンピーがまだ立ち直ってないんです。今でも猫が来るとなんか遊びたいんけれども私の方に見るの、また来るんかなと思って、ですからね、私ペットにしたいんけれども、私のけれどもいいんやろうかっていうようなものが出てしまってるんですね。 そしてどうしてこの話を出したというと、今日のテーマは裁きなんです。裁き。そしてコリント第一手紙4章の中では裁きという話になってるんですね。そして順番的に私たちが進んでいってるので、先週は3章だったんです。そして3章のとこでは、このコリントの教会で問題人の未熟のクリスチャンがいたみたいなんですね。そしてその人たちが、本当のことをいろいろ分かってなくて、そして勝手にいろんなことを決めつけて、そして今度は、その教会のリーダーを裁き始めたんです。そしてそれがだんだんだんだん分裂みたいなもんになって、そして3章では、その若いクリスチャンが、私は、パウロを信じるわっていうような、あの人は立派な、リーダーやと思うて、それちゃうちゃうちゃう、私がアポロの方がいいんやとか、そしてこの中に、いや、私は何も、パウロでもパウロでも関係ないんだって、私は直接神様だけっていう、もうすごい傲慢な、若いクリスチャンがいて、そしてそれで大きな問題を起こしてしまってたんですね。それでこれは2000年前の話なんですけれども、下手したらこのようなことが現在でも起きることができるんです。いろんなリーダーを見て、バタンを見て、カッチャンを見て、ロブを見て、パウロ教、アパロ教、ロブ教、カッチャン教、バタヤン教、これがいけないんだ、あれが悪いんだ、あれで牧師として何だろうとか、そして本当の事情を分かってなくて、私が不偏頗さばいたように、とんでもないような結論出す可能性があるんです。これが今日のテーマなんです。そして私は、なんか事件があったこのテーマを選んだんではなくて、順番に進んでるんです。神様は KBF を働いてるんです。けれども嫌なのは、こういう5章また見てください。6章また見てください。なぜ言うと、私たちがちょっと味わうことになると思います。いつもそうなんです。まあ、大きな事件じゃないかもしれないんだけれども、何か私たちが、神様私たちを学んでほしいものはあるので、ですから似たようなものが起きる可能性があるんですね。そしてこの、若い人たちが、いろいろ見て、パウロとかアポロとか裁き始めたんだけれども、パウロの答えを見ましょう。4章の1節から5節を見ましょう。コリント4章の1節から5節。
こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし、私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですから、あなた方は主が来られるまでは、何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の謀も明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。
5節もう一度読んでくれますか。
ですから、あなた方は主が来られるまでは、何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠されたことも明るみに出し、心の中の謀も明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。
5節に教えているのは、人の動機、 測るっていうのは人間のやるものじゃないんです。神様のやることなんです。人間じゃないんです。で、私もこれで失敗したこと何回もあるんですけれども、メッセージしててある人はっていう顔が出るんだよね。そして僕がそれ見てしまって、第二ポイントがどうしたんやと思って、あ、何か第二ポイントになんかこの人問題あるんやろうかとか、いやそれはね、やっぱりね、もうあかんと思うよ、第二ポイントでそんな引くんやったらって。そして3週間ぐらい後にね、もうごめんって、あの夜下痢でね、もう大変だったんですよって、もうお腹が壊してしまって、もうそしてあの礼拝いきなりもう出てしまって、ごめんねけど、あの後はね、あの病院行ってね、薬の、それで僕は思ってしまって、なぜ言うと私を顔を見て、そしてそのうんっていうのは私が何か言ったからうんって言ったんだけど、本当は腸の中に何かあってうんって来たんですね。けれどもそれを見て、その人の動機を測ってしまって、こういうもんなんだと思ってしまって、そしてその上に裁いてしまったんですね。ですからそれ何回も何回も20年間経験しているので、ですから、メッセージするときにあんまり人の顔気にしない。あの与えられたメッセージをそのまま出して信じるって、それしかないんですよ。なぜ言うと寝不足とか夜の喧嘩とかいろいろ理由がありますので、すぐに あの顔だからこうなんだっていうのは本当にあの無責任なようなあのことなんですね。裁くことっていうのは人間のやるものではないんです。これは神様のやることなんですね。そしてあの愛を持って人を注意するっていうのは、またそれが来週のテーマなんです。五章に入っていきますので、ですからその注意してはいけないっていう、そういうような話じゃないんです今日は。けれども四章のテーマはやっぱりこの、 あの裁くっていうようなあのテーマですので、そしてどうして私たちがあの他の人を見て、あのそして裁いてしまうという一つの大きな理由があると思うんですね。そしてそれが私たちの世界でから見て学んでいるものなんですけれども、あのこの世の中の知恵っていうのはあの、否定的な味があるの。この、ね、新聞見ればわかる、あのめっちゃ楽しい記事があまりないんですね。いつもマイナスに取ってるんですね。このあの社会の、知恵っていうのはあのどうしてもネガティブなんですね。そしてそれが私たちがあの学んでるんです。ですから何か起きた時にすぐきっといいことがあるんだろうっていうんではなくて、なんかやったもうみんなね、人間っていうのはね、騙されんのよって、そんなもんよ人生っていうのは、もういろんなこともあるし、多分あの人はこういうことやってんやろうなとか、私たちがそれを学んでるんです。そしてそれが知恵と思い込んでしまうような、ものがあるんですね。けれども神様の教えでは、人間の知恵は愚かなものなんだっていうことをあの教えてるんですね。あのそしてあの神様の知恵が人間の知恵と全然違ってて、土台は神様の愛なんですよ。愛なんです。そしてコリントの第一手紙13章、また今度の時にそれを細かくあの話しますけれども、あの神様の愛が間違えたものを見たら喜ばないの。そして神様の愛はあのきっといい理由があるんだろうという前向きなものが神様の愛なんです。そしてそれが神様の知恵の土台なんです。そういう前向きなような心っていうのは、それは本当の知恵なんです。そしてそのような知恵で持っていくと、今度マイナスのものあってもプラスの方に引っ張っていくような力も あるんですね。あのですからこ の,、この否定的な、多分こうやってるんだろうなとか、あれはやってるんだろうなとか、そのような心っていうのはね、神の御国には場所がないんです。神の御国の中でそういう世界がないんです。天国行ったらそのような、はい、じゃあ否定的に何も考えること、どうぞ団地がこっちにあります、 ないんですよ。そういう場所がないんです。それがこの世の中の価値なんです。なんか見たら きっとこうなんだろうなと思うようなことで、そして何年か前も僕も失敗したんですけれども、春樹さん覚えてると思うんですけれども、神戸にね、大会、ピアノの大会みたいなものがあって、そしてもう全国からいろんな人が挑戦してやってたんですけれども、この教会もピアノ貸してくださいという頼みが入って、いろんな知らない人がここ来て、そのリサイタルの前に練習したりしてたんだけれども、私が歩いてて、そして角曲がった時に、ちょうどこの辺にラブホテルがあって、そしてラブホテルの前に、おじさんみたいな人がいて、そして高校生みたいな女性と一緒に歩いてて、そして一瞬頭の中に入っているのは、今の日本は最低限やなと思って、もうこんな、ね、おっちゃんがもうこんな若い子を飼うなんてとかで、ちょっとポッと入ってきたんですよ、私の中に。けれども信号のところに追いついたら、本当に反省することがあって、お父さんやったんですね。それだけではなくて、監督してるの、リサイタルの時にね、ちゃんとこうやって、ちゃんと体勢を立ち上がって、そこにするの、分かってるよとか、いや、これ、そして結局、多分顔見たら似てる顔やから、多分お父さんでちょっと鬱陶しいんだけれども、自分の娘は優勝してほしくて、いろいろ言ってるんですね。けれども私が角を曲がった時にすぐホテル見て、その2人歩いてるのを見て、そして裁いてしまったんですね。心の設定は神は愛です、きっと神様は全てを益となる、いいものが起きるんだって、そういう心ではなくて、テレビの見過ぎとか、いろいろ耳に入ってしまって、そしてすぐにその愛に基づいたような考え方ではなくて、マイナスに取ってしまったんですね。そして聖書に書いてあるのは、これは完全に罪なんです。大きな罪なんです。そしてこのような罪が神様一番嫌なの。なぜ言うと、私たちが人を裁くと神様の代わりの立場を取ろうとするんですよ。そのようなことなんですね。けれども、私たちはみんなこれもう練習していることが多いんじゃないかなと思うんです。私も含めて、もうちっちゃい時からいろんな話を聞いてしまって、そしてそれが普通になってしまう場合があるんではないかなと思うんですね。人を裁いたことある方、手を挙げてくださいって、ね、そういうのが私たちがもうみんな慣れてしまったんだけれども、それはいいものではなくて、どんどんどんどん人間関係を悪い方向に持っていくことなんですね。ですから第一ポイントは、裁きっていうのは、私たちの仕事ではなくて、それが神様の仕事なんですね。そしてそれだけではなくて、ヤコブの5章の9節、
ヤコブの5章9節を読みします。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。
ですから、ここに書いてあるのは、ブツブツブツ、あの人は多分こうやろうな、こうやろうな、これしてんだろうなと、それをやってしまうと、裁きっていうのはあと100年で来るって言わなくて、すぐそこに待ってるんですよ。自分の人生をダメにしてしまうの、ね、で、私何回もカウンセリングでこの話を聞いたことがあるんですけども、ロブさん、私が仕事が見つからないのよって、そうかって、どうしたのって、そしてそれどうして取れないと思うかって、そしてね、どんどんどんどんね、悪口が出してくるの。親の悪口、あの人の悪口、これもう否定的なものがどんどん出してくる。ですから私がすいませんけれども、ひょっとしたらあなたが仕事見つからない理由っていうのは心の問題があるんではないかなと思うんです。人を裁いてるから、自分がそれで罰を与えられてるんではないかなって。ですからもうこの以上ね、人のせいにするんではなくて、 悔い改めてごめんなさいと言って、私が否定的な態度を取り出してるって、許してくださいって神様から許しをもらったら、今度面接もうちょっとうまくいくんではないかなと、そのようなアドバイスをよく挙げることがあるんですね。裁きは私たちの仕事ではない、神様の仕事なんです。そして第2ポイントは、自分の役で言います。ここにもっと正確に書いてあると思うんですけれども、私たちがどういう人を裁くというと、よく自分の弱さのところに人を裁くんですね。自分が悪いことをしてて、それか過去に悪いことをしてたら、似たようなものを見てしまうと、自分の誘惑されやすい自分の弱さのところをその人の性格に読み入れてしまうの。ですから、例えば、自分が親と関係が悪い、お父さんお母さんと関係が悪い、関係悪いって、そのような、そしてまだ解決してない、まだ許してない、そういう人は結局、心の設定はリーダーが見ると裁きたくなるの。なぜ言うと、親もこんなんで、お父さんこんなんで、お母さんこんなんで、ですから、会社の社長がこんなんでっていうような、結局、よく自分がいけないところがあるから、周りの人にそういうような解決してないものをその人に乗せてしまうというようなところがあるんですね。ですからこれもよく見たことあるんです。もういつもあの人がお金が取ってるんちゃうかとか、あずるいとか、せこいって、あのお金がどうなったんだとか、けどそれがあんまりしつこく言われると、ちょっと待て、この人はお金に対して問題があったんじゃないかって、だからこういうことを言ってるんではないかなって、それでまた別に、例えば恋愛問題を起こしたり、もうなんか大変なことをやってしまって、もうすごいそういう男性女性の問題を起こしてて、そしてそれがまだ十分癒されてない人は、周りの人を見るとどうしても自分の弱さがあるから、それを乗せてしまうんです。これをやってるんではないかなって、そのような、ことがあるんですね。ですから誰かが何かを見て、あ、これをやってるんじゃないかなって、自分の心の中にカチンってきたら、ちょっと待てって、これが自分の弱さ、いけないものがあるから、勝手にそれをその人に乗せているのかかどうかっていうのは非常に大切ではないかなと思うんですね。ちょっと皆様に質問があるんですけれども、罪に対して一番敏感な方、罪に対して一番罪っていうのを気づく人は、清い人なのか、それか罪の多い人なのか、どっちと思いますか？あ、罪に対して敏感な人って、すぐ気づくって、どっちと思いますか？聖書に書いてある、あと読めばいいと思うんですけれども、一つの訳で箴言の12の6、後で読みますけれども、一番まとまった訳は、罪人は人を批判するけれども、神様と親しい関係を持っている人は人を守るの。ですから清い人はね、あの人なんかやってんちゃうかとか、これやってんちゃうか、あれが、それはね、罪人の性格なんです。悪いことばっかり考えてるから、悪いことを目立つんです。けれども、良いものを考えてる人は全然違うんですね。清い人はまた違うんです。癒されている。ですから、なんかすぐ悪く取るっていうもんじゃないんですね。よく逆思うんですね。清い人はすぐ罪が気づくっていう思うような人がいる。逆なんですよ。罪一番いっぱい味わってる人っていうのは、すぐなんかいけないものがあったら裁いてしまうっていうところがあるんですね。そして第3ポイントなんですけれども、フィンピーもこれで分かったんですけれども、見た事実と真実はまた違う。多くの場合、見たことと、見た事実と本当の真実はまた違う場合があるんですね。フィンピの場合は、事実は確かに子猫を口に入れた、確かになんかどっか行こうとしてたけれども、真実、私が思ってたのは、 殺そうとしている。フィンピンの動機は大切なペットにしようとしてた。ですから見たことと真実はまた場合によって違うんですね。何年か前にハルキと一緒に、ある男性を助けようとしたんです。そしてその男性がもういろんな良くないようなものに巻き込まれて、そして新しい人生をスタートしたいと言ってたので、ですから部屋を片付けることになったんですね。そしてその方の部屋に行ったら、もう山ほどのポルノの材料ばっかりあって、そしてそれを処分したいっていうことだったので、あんまりにも多かったので、2トン車のトラックをレンタルにすることになったんです。そしてそれを全部2トン車に積んで、そしてもうこんなような山になってしまって、そして今度ハルキと私がそれを運転してるんですよ。そして出た時にちょっと待ってと思って、周りの人は私たちを見たらどう思うんやろうって、いやどうしようと思って、ね、そして、ね、なんかね、ハルキ運転するとか、なんかね、特にね、僕は目立つからね、どうしようと思って、そして、もう心の中でね、神様、私を知ってる人が見ないようにとか、なんか運転し、そして今度は処分するようなとこを神戸で探したんですね。そしていろんなとこ電話して、とうとう捨てるとこ見つかって、そしてあやったと思って、早くこれ下ろしてと思って、そして捨てに行ったら、ね、今度ハルキが事務所に入って出てきたのはね、これは誰のものか名前を書いて証明しないといけないって言われて、だからこれがロブの山のポルノの山なのか、ハルキの山なのか、そしてどうしようと思って、そしてハルキが優しい、もう私は悪者になりますって OK してくれて、そして彼の名前に載せて、そして今度は私は、こいつを捕まえた清い宣教師として行って、そして今度こういうダンプで落とすとこで、ブワーってそれが出してきて、そしてそこにおっちゃんたち何人かがいたんだけれども、やっぱり多分みんなもそういうの見たりしてるんだけれども、ここまではなっていうような顔で、けれども犯人そこに立ってるし立ってるし、ですから事実は、私たちは美声を開く程度の良くないようなものを実は持っていましたけれども、事実は違うんですね。本当真実はまた違うんですね。先週もね、超やばいことがあったんですけれども、私がパジャマを着て夜も寝ようと思って、11時半ぐらいかな、分からないんですけれども、そして今度は女子の寮から電話が入って、もう洗濯の、ものが下水が詰まってて、そして今は修理する業者が来てるんですよって、そして、あ、そうかって、よかったね、けれどもね、3万円するって、それか5万円するって。それ聞いたときに、私が大工の世界しているので、しまったと思ったんですね。そしてその理由は、日本では鍵屋さんと下水の中では真面目な商売あるんですけれども、暴力団と関係しているものもあるんですね。そしてその暴力団と関係しているものは、どういう商売しているというと、ちゃんとした下水の商売ではなくて、誰か困ったら行って、そして今度はとんでもないような値段をつけて、そして今度はずる賢くお金取ってしまうって。ですからその値段聞いた時に、しまったと思って、私が、 新記録パジャマ脱いて服着て、そして今度カブで原付なのに80キロ90キロまで出してしまって、そして今度着いたらそういう人がいたんだよな。そしてすごいずる賢くね、契約出しててね、いや詰まってますねって、これだったら、第一段階では、3万円かかりますよって。そして僕が、あそうですかって、そして今度はそれがダメだったら5万円からもっと高くなりますよって言ってて、そして今度どうでしょうかって、けどもう始まってるんですね。ですからどうしようと思って、一つの手は何言ったの前って、そして私は怒鳴り込んで、けれどもそれはもし暴力団と関係しているような商売だったらあとはややこしいんですよ。ですからもう祈りながら、神様どうしたらいいんでしょうか、どうしたらいいんでしょうかって、そして今度その鋭い条件が出してきたんです。今から始めるんですけれども、3万円の方法でできなかったら5、3円だけで終わります。けれども3万円で直さなかったら次の機会は5万円っていうように出してて、そして今度じゃあ、逃げ道があるんだなっていうことが分かって、ですからじゃあお願いします3万円って、そして今度機械を乗せたらね、私がそういう仕事したことあるので、本当はね機械で押して出していくの、けれども彼は吸い取ってんの、詰めてんの。そして今度はいやダメですねダメですねって出てきて、そして今度は前よりひどくなってしまってるんですね。そして今度はどうしますかって、5万円の方に行きましょうかって、そして私はいやいいですって言った、うまくいかなかったので5000円だけでって、そしていやって、そして彼がね、結構 あなたいろいろ分かりますねとか、他の業者だったら値段が違うかもしれませんよとか、それが言ってるんだけれども、5000円で逃げ切った。そして今度私の道具でその業者が潰した分を私が直して、ある程度まで直して、そして夜中、危なかったっていう感じで、これだったら KBF が10万円まで請求されたらどうしようと、よかったと思って私帰っていったんです。けれどもこれは起きたことないんです。けれどももしその業者が出て、もう夜中ですよ、業者出て、そして今度牧師が出て行って、夜中出て行って、そしてしてる人がそれを見て、あ、牧師先生は女性の寮夜中にいるって、そしてちゃんと下水の道具がいっぱい巻いてあるのを見ないでしてしまうと、とんでもないような裁きになってしまったんです。ならなかった。感謝してます。ですからうまく逃げ切ったなと思っていますけれども、この裁きっていうのは、その見たものこうなんだからこうなんだって、本当は見たものと実際起きていることっていうのは違うんですよ。そしてイザヤの11章の3節読んでくれますか。これはイエス様に対する予言なんです。
イザヤ11章3節、この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず。
これはイエス様のことなんですね。イエス様の裁きっていうのは、イエス様っていうのは見たもの聞いたものだけで人を測らないんです。心の設定、すべてのこと、その人の育ち、その人のどのように生まれたのか、どういう傷を受けてきたのか、すべてをご存知なんです。そしてそれをすべてを見て、そして人の状態を測るんですね。ですから見たから聞いたからってそれだけではなくて、それが浅いんですよ。私たちが権利がないんです、それだけにしてたら。本当にそれだけで測って決めつけるというのは危ないことではないかなと思います。第4ポイント、これは私が失敗したことあるんです。 誰かが悪いことをするなら、当然一生その人を悪いことをするのを決めつけるのは罪です。誰かが悪いことをやってて、そしてそれひどいなと思って、あいつはひどい人なんだなと思って、そして決めつけて、あの人は一生悪いなっていうような、そして誰かに聞かれたら、あいつはって、もう10年前のことなのに、あの人はこうなんだっていう。で、私ものすごい大きな失敗したんですけれども、私の高校の時にもう本当に最低な、同級生がいたんです。そしてもう死んだらいいなってずっと私は思ってて、そしてかなぜかというと、彼はね、もうオートバイもパクる、もう、そして私の場合はね、知らない人からバイク取ってるんだけど、彼はね、知ってる人から盗むのよ。もうなんていうひどいってね、ちょっと常識がないんじゃないかなってね。私の場合はあんまり乗ってないなっていうバイク取ったりしてたんだけど、彼はね、もう友達の大事なバイク盗んだり、もう最低な人やなと思って、ですから彼の名前は私の心の中ではもう悪と同じような名前になってて、そして私ずっとそれを思ってたんです。ずっとアメリカ行って、そしてそうだね、15年が経ってからものすごいショックを受けたんです。でそれは、現在もそうなんですけれども、川崎という町で牧師なんです。彼は牧師なんです。そしてあの高校の後にイエス様と出会って、そして悔い改めて罪を許してて、けれども私がそれは知らなかったんですよ。ですからずっと、同級生の仲間と会った時に、その名前が出た時に、あいつはこうでこうだって私が言ってしまったの。ですから私がずっと彼に対して罪を犯してたんです。ですから私たち、それは本当に気をつけた方がいいんではないかなと思います。ですから自分の前の主人とか、自分の前の、社長とか、5年経ってんのに悪いものが出してて出してけれども知りませんよ。あの人は変わってるかもしれない。そしてこれは人間だけではなくて、最近これにプレッシャーも今週もあったんですけれども、ロブさんちょっとアドバイスが欲しいんですけれども、何々大学行こうと思ってるんだけれども、クリスチャンの大学でどう思いますかって聞いてるんですね。そしてね、私その大学のことを知ってる、よく知ってるけれども、私の情報は27年前のものなんです。27年前のあの学校の状態か知っていますけれども、27年間、当然悪い、もっと悪いところになったとわからないんですね。ですから抑えて、いや、ちょっと私の情報が古いんですので、それでこれもあの教会がもうあれはね、もうひどいよ、気をつけた方がいいよって、あれは悪いとこよって、けれども自分の知っていることは4年前、気をつけた方がいいよ、ひょっとしたらその教会が変えられて、そして多くの人が許しをもらって、けれども問題人はその人たちではなくて私たち、決めつけてしまって。聖書の中に書いてあるのはヨハネ第一手紙1章の9節、もし罪を告白するなら10年で許されますって書いてないんです。その瞬間許される、心から告白するならその瞬間許されるんです。ですから私たちが本当に気をつけないといけない。誰かが2ヶ月前こんなことしたんだとか、半年前これはやったから、今でもその人の話をバーって出してたら、ひょっとしたら問題人はその人ではなくて私たちっていう可能性が、あるんですね。第5ポイント。で、これはね、私がずっと、フィリピンの2章の3節読んでくれますか。
フィリピ2章3節、 何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
最後の部分読んでくれますか。
へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
これがどうやってやるんですか。特にめっちゃ悪いことやってる人を見てて、その人を自分より優れたと思うべきなのかって、私がずっとこれで悩んでたんですけれども、どうやってそれができるかって分かりました。でそれはその人の育ちとあなたの育ちが違うんです。そしてあなたがその人と同じような育ちを持ってたら、ひょっとしたらその人よりもっとひどいことをやってることは可能です、ね、ですから私よくこれを考えてるんです。クリスチャンじゃないような親で育てられた人を手を挙げてください。 OK、私すごそれをよく考えているんですけれども、私がもう生まれた時からクリスチャンのファミリー育てられているんですよ。すごい優しくしてくれたんですよ。もうイエスさんみたいなお父さんがいたんですよ。そしてよく私これを考えるんですけれども、そういうすごいきついような嫌な親に育てられたら、私今どんなことをやってるんでしょう。ですから本当にもうなんか私はなんか下のものではないかなと思うことはあるんです。なぜ言うと恵みが多いんです。恵みが多いから、ですからあの人の育ちが私を持ってたら、下手したらもっとひどいことをやってるんではないかなって、私がそれで自分の心を気をつけてるんですね。わからない、ね、アメリカで何年か前に双子が自分の親を殺したんですね。そしてその双子が、わかんないけどすごい若くて14かそのぐらいで、その親を殺したんですけれども、私最初それ読んだ時にもうひどい、今の若者狂ってるわとか言ったんですけれども、後で細かく読んだら、その2人は生まれた時から蹴っ飛ばされて、そしてちょっとした気に食わないことがあったらもう廊下に投げ捨てられたり、もう何週間も食べ物がないとか、そのような生活が生まれた時からずっとして、それを経験してて、そして親が恐ろしい人で、もうちょっともう調子悪かったらバーンって投げるような性格で、とうとう子供2人狂ってしまったんですね。で殺してしまったんですね。皆さんもどうでしょうか。その状況に巻き込まれたらどうしますか。私がどうしますか。わからない、わからない、もう人殺して考えられない、私は今。けれども私は本当に愛された家庭で育てられたから、それが考えられないんですけれども、ですから私たちが他の人を見たときに裁くんではなくて、良くないことをやってても下手したら私は同じことできるんではないかって、ね、下手したら同じような育ちだったらもっとすごい悪いことをやってるんではないかって、そのような謙遜な心で生きるべきではないかなと、思います。これが、第5ポイント。そして最後に、これがマタイの 12-37。
マタイ12章37節、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。
そしてよくみんな想像してしまうのは、最後のもう世界が終わった時に最後の裁きがあって、そして神様が10回を出してきて、そしてこっち来てって、私の立法はこうで、これができなかったんじゃない、これがやってないんじゃ、それにならないと思います。その最後の時代になってくると、ちょっと来て、あなたは地球に生きている間に 絶対これをしない、これが悪い、これがひどいっていうか、あの人を裁いたんですねって、それがあなたの作ったルールですねって、けれどもちょっと見せたいビデオがあるんだけれども、似てるではないかって、あの人こんなこと言ってるけれども、事実はあなたは782回やってるじゃないかって、あなたの言葉、自分の言葉で自分が裁かれるっていうような原則なんです。ですから皆様、最近どういうことをやってるんでしょうか。周りの人を見て、あれがダメなんだ、これがダメなんだって、そのような裁判官になってるんでしょうかって。それだったら自分の立場がものすごい悪い方向に持っていくことになっていくんです。ですから私も含めて進めたいことがあります。それは早くヨハネ第一手紙一章の9節を信じて、自分がもし勝手に決めつけて、あの人はこうでこうでって、こうそれがあるんだったら、神様の前に行って、そして、あの、神様は私が、あなたの代わりに、あの人はこうでこうでって決めつけましたって、許してくださいって、私は正しい裁判官ではありませんって、人の動機を完全に読むことができませんって、あなたの仕事を取ろうとしていますって、許してください、お願いします。そして今度はもう一度12:37、
あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。
あなたの言葉によりですからね、私たち早くね、言葉変えた方がいいんです。許すよって、 いいからいっぱいね、そういう言葉録音してもらった方がいいと思います。神様、いやもういいから終わったことやからいいのよって、もう気にしてないからって、気にしてないから自分のためにね、結局ね、そういうビデオをね、いっぱい作った方がいいと思います。そしてこの、人を裁くことっていうのは、本当に毎日そういう誘惑あるんですね。昨日でも私が、なんかもう日常生、もう生活の中で、あ、誰々どうしたんとか、これがどうなってんのとか、そういう話の中でね、やりやすいのよ。そして、昨日もね、宣教師が、いきなり、もうそうだね、5、6年ぶりなのに、ここに来て、そして、あ、ロブ、元気かっていう話があって、そしてその人は同じ聖書学校に行ってて、そしてその人がね、多分このレッスンのための、訓練やったと思うんですけれども、彼が座ってた、あ、懐かしいね、ロブ元気かって、髪の毛がすごい白くなってんなとか、お腹もふふって、なんかそんなやってて、そして今度はね、話の中で、ねえ、ちょっと聞きたいんけど、同級生の何々君どうなったとか、そしてね、僕いろいろしてんのよ、言いたくて、けれども私の情報は正直に言うと7年前のものなんです。その何年前からいろんなことが経ってるかもしれません、変わってるかもしれません、けれども自分の中ではその7年前の良くない話を出したくてしょうがないの、なんか、けれども目の前にこのメッセージがあるんですよ。だから、いやー、ちょっと分かりませんなとか、分かりませんねって、して、いや、知らないの、会ってない、いやもうちょっとわからないんですけど、じゃあ誰々さんはって、いや、あの人もなって、なんか聞いてると、ってもうすぐってすごい訓練を受けました。そして、ここもう誘惑が激しかったんだけれども、いろいろあったんだけど今はわかりませんって、それでストップしたんですけれども、これから本当に裁きではなくて、周りの人をどんどんどんどん神様の愛で変わっていく、もう変えられていく、それを信じて前向きに考えた方がいいと思います。そして、わからないものがあるんだったら、一番ベストのものは裁くんではなくて、すぐその人と会話すればいいと思う。そしてそこではいろんな説明が出てくると思う。あ、知らんかった、あの時は は、教会でこれがじゃなくて、お腹が壊してたんだとか、なんか違うような話が出てくる可能性がありますので、本当に私たち、これからいいコミュニケーションを取りましょう。じゃあ、祈ります。天父様、イエス・キリストの皆によって祈ります。そして私たちが、喋りすぎてしまうと、自分で解釈してこれはこうなんだ、ああなんだって思ってしまうことはあります。そして本当に私たちを許してください。そしてこの今日のメッセージのポイントが、今日聞いてもうあっという間に30分以内に忘れてしまって、そのまま周りの人の裁きをするのではなくて、本当に聖霊様、私たちの中に働いてください。そしてもう永遠の世界で録音されるものは本当に恵みのある方なんだなって、もう祝福のある方なんだなって、許しのある方なんだなって、そのようなものが記録されますように、聖霊様どうぞ私たちの、中に働いて、私たちの口を使ってください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。